先週の日曜日をもちまして、ガラティアの公開を一旦終え、アドベントのメッセージに入るということを公言いたしたにもかかわらず、ガラティアの4章からさせていただきます。4章を少し学んでおりましたら、ここから、まさにここから、アドベントの第一章のメッセージを取り継ぐのがベストだと思いましたので、そうすることにいたしました。説教のタイトルは、私たちの心にもとありますが、これは6節から来ております。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。クリスマスは御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださったことを記念するのがクリスマスであります。それは歴史の現実として2000年前に起こったことでありますが、今年私たちが祝うクリスマスは、その御子が私たちの心の中に使わされるクリスマスでありますようにというのがアドベントの願いであります。先週、また先々週以来、ずっと同じテーマで話を進めてきました。それは要約いたしますと、4章の7節に出てきます。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子供ですと。この一言に尽きるのが、3章の後半からこの4章にかけてのテーマであります。奴隷と子供の対比。そしてそれと重ねるようにパウロは、以前の私たちと今の私たちと対比させています。以前の私たちは律法、またその他のことの奴隷であり、今の私たちはキリストイエスにあって神の子供ですと。この対比の中に話は成り立っています。パウロは以前のガラティアの教会の人々がどのような状態にあったかを3節で説明しています。ちょっと見ていただきましょう。4章の3節をご一緒に読みます。はい。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。以前のガラティアの教会の人々の状態を一言で言いますと、幼稚な教えの下の奴隷です。ギリシャ語ではストイケアという独特な言葉が使われていますが、そのストイケアという言葉には2つ意味があります。一つ日本語で言うならば、いわばイロハです。英語で言えば ABC です。それがストイケアという意味ですね。以前あなた方はほんの初歩的な教えの下にいた。まさにモーセの十戒は基本的な教えでありまして、盗むな、殺すな、父と母を敬えというのは人生のいろはであると言ってもいいですし、またキリスト教の教えの初歩であると言ってもいいでしょう。もちろんそれには奥深さがありますから、私たちは一生涯かけてこの盗むな、殺すな、父母を敬え、神を尊べ、安息日を重んじようというこの教えを追求していかなければいけませんが、しかしそれはパウロの頭の中では人生のいろはであります。神の啓示がキリストの福音によって完成されるものであるとすれば、旧約の時代、あるいはモーセの律法というのは、まさに啓示の初期の段階、人生のいろはでありました。しかし、ストイケアというこの言葉にはもう一つの意味があります。それが、この世を構成する基本的な要素です。と言われてもピンときませんが、ギリシャ語が使われていたギリシャ哲学の世界で、ストイケアと言いますとですね、地、火、水、風です。大地、そして火、そして水、それから風。ギリシャの世界では、世界というものはこの基本4要素によって成り立っていると考えられていました。それがストイケアです。ですから、新共同訳聖書を見ますと、ここの訳は、世を支配してきたさまざまな霊と訳されています。この世を支配しているさまざまな霊、あるいはメソポタミアやエジプトや中近東の世界を含めて、この世界が天体の動きによって支配されていると、こう信じてきた人々もたくさんいます。すると、このストイケアは太陽であり、月であり、星ですね。異邦人でありましたガラティアの信徒は、まさにこうした要素に縛られ、 こうした要素に依存し、奴隷となって生きてきたわけです。日本人の私たちにとって、そういう要素はさらに増えます。地方の風習であり、地方におけるお祭りであり、あるいは若い者から年取った者に至るまで占いに来る、性別にこだわる、年齢のことが常に頭にある、今日は何の日だから縁起が悪いとか、こういう日にこういうことをしてはいけないとか、あなたは男だからそういう考え方をするとか、あなたの名前の画数があなたを不幸にしているとか、あるいはあなたは B 型だからそういう人間なんだと。私はこの血液型には少しこだわりますが、個人的にはですね、私はいつもあなたは B 型の典型だというふうに言われて生きてまいりましたが、よく考えてみますと、まあ世界中で血液型にこだわるのは日本人だけですから、世界中で日本人だけですから、そんなにこだわる必要がないので、これもまたこの世を支配しているさまざまな霊の一つですね。それを一言で言ってしまえば、幼稚な教え。幼稚な教えです。私はヤギ座で、今日はこういう日だから、今日はどうしてもラッキー食材のピーマンを食べなければいけないというのは、幼稚な教えなんですね。君の名前の画数がそうだから、君は人生何やってもうまくいかないんだとか、君の家にこの花瓶を置けば、君の仕事はきっと繁盛すると。これも一言で言えば、迷信的にあなたを縛っている幼稚な教えです。で、問題はですね、そういう幼稚な教えに喜んで自分自身を委ね、流され依存して生きているというのも、また現実的に私たちが考えなければいけません。ヨハネの福音書の5章に、ベテスダの池で寝かされていた38年間病気で患っていた男性がいます。彼は涙ながらにイエス様に訴えました。主よ、私には水がかき回されたときに、池の中に私を入れてくれる人がいない。行きかけると、もう他の人が先に水に入ってしまうと。どういう幼稚な教えがあったのか、ベテスダの池というのは間欠泉です。ですから一定の時間を置いて、水とそれから地中からガスがですね、吹き出てきます。ガスが吹き出てきますと、池中がこうかき回されますね。当時の幼稚な教えは、この池の下に命の源がある。その源から間を置いて定期的に命が外に吹き出す。そこに最初に飛び込んだ人の病は癒される。まあ、今で言えば最初に飛び込んだ人は頭が良くなると言ってもいいですし、最初に飛び込んだ人は顔がきれいになると言ってもいいですし、最初に飛び込んだ人は髪の毛が増えると言ってもいいですし、何と言ってもいいです、何と言ってもいいですが、それは魅力的な幼稚な教えです。私たちの世界にはこの魅力的な幼稚な教えっていうのがたくさんありますね。この男だけではありません。このベテスダの池には5つの回廊がありましたけれども、間欠泉が湧き出るために我先にと病人がここに飛び込むわけですね。時としてキリスト教会もこの幼稚な教え、この世の諸霊諸女のさまざまな霊に惑わされて歴史を刻んでまいりました。中世では偉大な聖徒が鼻をかんだハンカチ、そのハンカチに触れるだけであなたの病気が治るという、そういう御利益も謳われたことがありました。私たちはガラテヤ書簡というのは戦いの手紙であると、それは律法主義とパウロが戦っていると、戦いの手紙であるガラテヤ書簡を宗教改革者のルターはこよなく愛した、それはルターもカトリック教会の律法主義と戦っていたからだという話をいたしましたが、ルターが戦っていたのはこの律法主義だけではない、同時に中世の世界、中世の教会が生み出したところのさまざまな迷信と戦います。迷信と戦うためにルターは聖書一本で行こうと、ソーラスクリプチューラ、聖書のみによって行こうというのはもう基本的に、いかに 私たちキリスト教会の人間が魅力的な幼稚な教えに惑わされることが多いかですね。しかしルターの後、幼稚な教えはまたも侵入いたします。ルターの流れからドイツの経験派というのが生まれますが、ドイツの経験派はですね、黒っぽい服を着ることがクリスチャンにふさわしいと考えていました。ドイツ経験派の一番有名なのがモラビア派ですが、モラビア派の男性も女性も全員黒ですね。ジョン・ウェスレーはイギリスにいたとき、アメリカで宣教師にいたときにモラビア派に触れ、彼はイギリスに帰ってきてからすぐドイツに渡ってヘルンフートというモラビア派の共同体に行きます。何に一番びっくりしたかと言いますと、その服装でした。みんな黒ずくめだと。だから非常に面白いことを言ってますね。みんな黒ずくめなんだけれども、そしてみんなが平等である、みんなが質素であると言いながら、教会の中で偉い人はより高級な素材の黒を着ていると。これはウェスレーが見事に見抜いているポイントですね。黒という色にこだわって何になると、自分が偉いというのであれば、その一番高級な黒い服を着てでもその自分の偉さを誇示していくというのは、やはり彼らは幼稚な教えにとらわれているわけですね。規律正しい生活が誇張されて、やがて私たちがどのようなものを食べ、何を飲むか、どんな服を着るか、そういうことで私たちと神様との関係を決めていくとき、そう教えた段階で、そんな教えは立法主義でもありですか、同時にこの世のさまざまな霊に惑わされた幼稚な教えだと。これがこのストイケアという言葉の重みですね。この世界、この闇を打ち破るために4節、しかし定めの時が来たので神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさりました。定めの時が来たので神はご自分の御子を遣わしと、このストイケアに縛られている世界を打ち破るために光がやってきた。そして今日から私たちはアドベントの一日一日を過ごすたびに、キリストがこの世界に誕生された意義をかみしめるわけですね。律法主義やこの世の幼稚な教えに惑わされている私たちを照らすためにキリストはこの世界に来られました。さて、三つのことを目に留めていただきたいと思います。そのキリストは神によって女から生まれたものとされた。言っておきますけど、男から生まれる人はいません。ですから女から生まれたものとしというのは非常に奇妙な表現だということをまず心に留めていただきたいと思いますが、男から生まれる人はいないわけですから、女から生まれたものとしというのは基本的に神の御子が私たちと同じ人となられたという意味です。マタイの福音書の受胎告知の場面を見ますと、ヨセフに現れた天の使いは、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと名付けられると、イエス・キリストの名前をインマヌエルと呼んでいます。そのインマヌエルという言葉は神ともにいますという意味ですね。私たちの教会の頭についているインマヌエル総合伝道団というこのインマヌエル、神ともにいますという意味ですね。どういうことか、特にクリスマスにあたってどういうことかと申し上げますと、それは御子キリストを通して現れてくださった神は、遠く天の上から私たちを眺め、私たちを教え、私たちの姿に嘆いておられる神ではない。神ともにいますというのは、神が人となって罪を除いては人のすべての弱さ、人のすべての痛み、悲しみを共に背負われるようになったというのが インマヌエルという言葉の意味です。いつも申し上げますが、アドベントというのは神が降りてこられる。私たちはこの降誕節というふうにアドベントのことを日本語で読みますが、降誕というのは、降誕の降は降りるという字ですね。神が降りてこられるというのは、人のすべての弱さ、痛み、悲しみを背負うために降りてこられるわけです。2ヶ月ぐらい前の伝道会で話した話ですから、聞いた方は勘弁していただきたいと思いますが、アメリカを舞台にして非常に用いられて活躍しているジョニー・エリクソンという女性がいます。彼女は17歳の時に交通事故で首の骨を折りました。そして首から下がちょうど星野さんのようにこう麻痺してしまうという障害を負っていますが、彼女はその時から神を求めるというその努力が始まるわけですけれども、自分が不自由な体になって神様を求めて一番受け入れることのできなかった概念があると証しの中で書いています。それが愛なる神です。愛なる神だとすれば、なぜ私はこういう状況になっているんだと、人生の不条理に揉まれ、苦しみに もがきながらですね、私たち人間が一番苦労するのは神が愛であるとか、神はあなたを愛しておられるという命題ですね。ジョニーは自分はそれだけは受け入れがたいと感じた。その気持ちはよくわかります。しかしある日、彼女の友人がさりげなく彼女に言います。十字架のイエス様もあなたと同じように体が麻痺しておられたのよと。その言葉が彼女の心の中に残ります。彼女はこう書いていますが、私はイエス・キリストが私の置かれている状況を実感を込めて理解できるということを発見しました。十字架の上で死を待つ間の苦悩の恐怖の時間は、体の自由も気がつ、助けもなく、過酷極まるものでした。これからですね、イエスは動けないということ、鼻の頭を指で描くこともできない、姿勢を変えて体重を移すことも、自分の目の涙を拭うこともできないということ、それがどんなことかを身をもってキリストは体験されました。キリストは私がどんな気持ちでいるのかを正確に知っておられることに私は気づいたのです。十字架のイエス・キリストの中にジョニーは憐れみに満ちた神を見出すわけです。それは天地を創造された神の栄光の中ではありませんでした。まさに女から生まれという、人として生まれ、私たちがなめるすべての苦しみを味わったお方に神を見出した。2番目、神は御子をこの世に使わされますが、それは4節の後半にあるように、また律法の下にあるものとして使わし、そして5節に、これは律法の下にあるものをあがない出すためだったと。あがないの代価としてのキリストの派遣ですね。主の十字架は私たち人間と同じ痛み、同じ悲しみを味わうための手段だけではありませんでした。十字架こそは私たちを律法の目からあがない出すため、そのためになされた救いの御業でありました。聖なる神が私たちへの御心として突きつけられた律法というものを、イエス・キリストはすべて受け止められました。私は律法を破棄するために来たのではない、私は律法の一点一角に至るまですべて成就すると。そして成就された、いや、それだけでなくして、律法が今度は私たちに突きつけている債務証書、罪の責任、罪の罰、それをご自身で背負われ、 ご自身の命をもってその代価をすべて支払った。そのために主は使わされた。そして3番目に、五節の最後にありますように、その結果として私たちが神の子供としての身分を受けるようになると。アドベントの時に私たちが考えておきたいことは3つですね。イエス・キリストはこの世に使わされ、私たち人と同じようになられ、律法のもとに使わされ、律法を成就されたのみならず、私たちが払うべき代価をすべて支払い、そして3番目に、それによって十字架の贖いによって私たちは神の子供とされているということであります。さて、これを残りの7分かけて見ていただきたいと思いますが、8節に、あなた方はもはや奴隷ではなく子供ですという、この2つが出てきます。この2つが3章の後半からのテーマであると最初に申し上げました。これは2種類の人間関係ですね。いいですか。それでこの世の人間関係のほとんどがこの2種類に属するということを覚えておいてください。一つは主人と奴隷の関係です。これをもう少し現代的に言えば、例えばですね、主人と使用人とかですか、社長と社員とか、一つの雇用関係のようなものですね。それは会社だけでなくして社会一般に浸透していて、時に学校の中で、時にあらゆる人間関係の中で働いていきます。どういう関係かと申し上げますとですね、主人はどうしても雇っている人間の行いに目が行きます。そして主人はその行いを評価します。怠け者をクビにする、勤勉な者を表彰する、その行いを見つめ、その行いに従ってある罰則を与え、そしてある部分を表彰する、評価するというものの考え方が基本的に言われているこの主人と雇い人との関係なんですね。律法を神の代わりとして私たちが生きていますと、神様ではなくして律法を見つめて自分の生活を成り立たせようとしていますと、いつも神様の目を気にいたします。どういう意味で気にするかと言いますとですね、こうです。律法を守っていれば安心なんですね。そして律法を破りますと、自分は神に捨てられるんじゃないだろうかと怯えるようになる。いかにも不安定で、自分の信仰が生き生きしていると安心なんですね。ところが自分の信仰が一旦ダウンいたしますと、自分は神様に愛されてない、自分は神様から捨てられるんじゃないだろうか、自分の信仰はだからダメなんだという、その何とも言えない脅迫観念と怯えがその人につきまとうようになります。それが今ここで言われている主人と奴隷のような関係で、こういう関係というのは実は近所付き合いの中でも成り立つし、学校でも成り立つし、もちろん会社でも成り立つし、しかしそれとは全然別個の人間関係というのはこの世に存在するんです。それが親子です。親子、親だって子供の行動を気にします。それはそうでなければ無責任すぎますよね。もちろん親は子供にこうあってほしい、こう生きてほしい、こう行動してほしいと教えますし、それを指導する、それが親の責任というものです。しかし主従関係と親子関係は基本的に違います。親子関係が何の上に立脚しているか、それは親の愛です。そしてその親の愛に応える一番素晴らしいものは行動ではない、行いではない。それは親の愛に応える子供の信頼です。子供の信頼。 それを信仰というんです。親は子供の行動がどんなものであったとしても、それによって子供を愛する、あるいは愛するのをやめるということはないです。それは行いというものが親子関係の基本ではない。親子関係の基本は行いを超えた愛であり、そして私たちはこれを無条件の愛と呼びます。パウロはこの親子関係を一言で表現しました。それが6節に出てくるアバ父よです。ヘブル人の世界で小さな子供がお父さんに呼びかける言葉がアバです。アバ、私たちが神の子供であるということは、何の違和感もなく全能なる神に、聖なる神にお父さんと呼びかけることができるということです。これは気安さではないですね。しかし子供に対して常に善にして善をなしてくださる父に向かって、全面的にその愛に信頼してお父さんと神に呼びかけるのはアバ父、アバ父。パウロは子供であることの素晴らしさを長々と説明しません。ただ一言、あなたは神に向かってアバ父と呼ぶことができるんだよということで、全て言い尽くされていると言っても過言ではないでしょう。さて結論でございます。パウロが、私たちがこの恵みに導かれる過程を独特な表現で表した、それが最初見ていただきました6節です。神はそう呼ぶことのできる御霊を私たちの心に使わしてくださいました。この使わしてくださいましたですね。神が2000年前のクリスマスに御子を使わされたのはこの世でありました。この世界でありました。そしてその後、同じ神が御子イエスの御霊を私たちの心に使わすと、すなわち2000年前のクリスマスの出来事が今日の私の出来事となることができるということであります。神は私たちの心にキリストの霊を使わせてくださったということはですね、かつて成功と失敗、合格と不合格という立法的な尺度で物事を測り、自分自身と自分自身の人生を評価してきた私たちが、今やそれとは全く次元の違う関係の中で、アバ父と祈ることができる。どうかこのアドベントの期間ですね、お祈りの始めに、天の父なる神様とおっしゃるか、天のお父様とおっしゃるか、皆さんの習慣によって違うと思いますが、その父よというときに、ああ自分は無条件に愛されている子供で、無条件に愛されている子供が一番求められているのは、愛なる神に対する信頼なんだということを、ぜひ心に覚えていただきたいと思います。かつてしきたりや迷信や偶像に縛られていた私たちが、その幼稚な教えを捨て去り、アバ父よと神に語りかける家族の関係の中に入れられた、それはまさにキリストが私たちの心に使わされるその瞬間であります。今年皆さんの人生の時が満ちて、歴史の時が満ちて、キリストがこの世界に誕生されたのが2000年前だとすると、今年皆さんの人生の時が満ちて、皆さんの心の中に主イエスが使わされるように、神の子供とされ、天のお父様と御手の中に飛び込み祈ることができるように、そのことを切に祈ります。お祈りをして終わりにいたします。そしてあなた方は子供であるゆえに、 神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。恵み深い天の父なる神様、感謝いたします。これでこの世の幼稚な教えの教えから解放されました。あなたが無条件に私たちを愛してくださるがゆえに、立法主義から解放され、この世のさまざまなしきたりや迷信から解放され、今あなたをアバ父と呼ぶことのできる恵みを心から感謝いたします。時が満ちた時、歴史が動きました。どうか私たちの人生の時を満ちさせてください。そして今年でしかないクリスマスの恵みを今年味わうことができるように、そのために私たちの小さな汚れた心の中に御子イエス・キリストをどうか使わせてくださり、心から愛なるあなたに信頼することができるように私たちを助けください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。